今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の20章22節から30節までです。第一列王記20章22節から30節、はじめに22節をお読みいたします。その後あの預言者がイスラエルの王に近寄ってきて言った。さあ奮い立ってこれからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃アラムの王があなたを攻めに登ってくるから。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御前に出ることにおいて奮い立ち、そして心を整えて我ら自身があなたに向かうことができますために、我ら自身で主よ御前で整えるというわきまえを私たちも与えてください。これからこの語るしもべの唇およびこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天からの流れ滴るその命のパンを今日も豊かに拾い尽くし、食べ尽くし、そして私たち自身と一体化していくことができますように、あなたがこれからのひととき支配してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところでは、ね、イスラエル本当に助けられるにふさわしくない、ね、邪悪なことばかりしてきた、心固くななことばかりしてきたイスラエルに神さんは恵みを施してくださいました、ね、アハブ王というどっちつかずの、ね、何でもかんでもイエスを言ってしまって、ね、ノーを言えないその、ね、アハブのその自分自身に何の力も取り柄もまた知恵もないのに、ね、ただ全部にイエスイエスイエス言っていったゆえに、この、ね、アラム、ね、要するに今のシリアですね、シリアのその怒りを買って、でそれで、大軍勢に囲まれてそのシリアと戦わなくてはならなくなった、ね、それもみんなアハブの、ね、どっちつかずの、右往左往した結果、なぜかそちらに導かれてしまった。皆さんも、ね、どっちつかずで何でもかんでもイエスイエスイエスはいはい、ね、そういうふうに、はいはい言ってその場ごまかしを続けていくならば、もう恐ろしい軍隊に囲まれて、もうこういう危機的な状況に陥ってしまうということを、ね、知るべきです。アハブはそのようになってしまいましたけれども、主はこのアハブおよびイスラエルを憐れんでくださいました。この見込みのないような戦いへとなぜか導かれてしまったんですが、でも主が勝利を与えてくださったんですね。でそれで終わりではないんです。23節の今お読みしたところでは、またあの預言者、22節のところで、あの預言者がイスラエルの王に近寄って、ね、さあ奮い立ってこれからなすべきことをわきまえ知りなさい、ね、まず預言者が最初に言ったことは奮い立ちなさい、それからなすべきことをわきまえ知りなさいということでした。で何を 知って心備えするべきか、ね、要するに来年の今頃アラムの王があなたを攻めに登ってくるから、ね、そういうふうに言われます。皆さんも、ね、わきまえ知るべきです。霊において奮い立つべきです。悪魔サタンの攻撃が、ね、今日礼拝に出たからってやむと思ってはなりません、ね、悪魔サタンのその攻撃がひっきりなしにですね、いつ皆さんに来るかはわからないものであり、そして皆さん自身がはっきりと目を覚まして、ね、御言葉に対してわきまえ知るという態度を、ね、取り続けて備えていなくてはならないんです。だからこれ知恵が必要なんですね。こういう警告をいただきましたからには、ね、奮い立ってこれからなすべきことをわきまえ知り、ね、知るために、 もしわきまえがないのであるならば、わきまえを与えてくださる主に求めるべきです。皆さん、知恵は何によって始まるんですか？何をしたら知恵が始まると箴言に書いてあるか、主を恐れることは知恵の始めと書いてあります。主に対する恐れ、これを常に持ってるでしょうか？主を恐れ敬ってる、もし皆さんが総理大臣に対して何かの恐れを抱いているとするならば、総理大臣が目の前に現れて何か話をするとき、到底居眠りとか、あるいは聞き漏らすとかいうことはできないはずです。そんな総理大臣ね、そんな総理大臣よりもですね、皆さん、主の方がはるかに権威があるお方なんです。その主を前にして、主を恐れるという態度を示すこと、それがまず知恵が与えられる始めになるんです。で、知恵を皆さんいただきたいのであるならば、まず主に対する恐れ敬い、主に対する尊敬、それを態度でもって示すべきです。で、皆さんの、心で主を恐れますって言って、それで、礼拝の時間が終わったら、あたかも主がいなくなったかのようにして、だらっとする、これでは主を恐れているとは言えません。なぜなら主はいつでも皆さんのことを、愛して導いておられ、決して、離れずに共におられるからです。ですから、礼拝が終わった途端に、主を忘れ去ったかのような態度を取ってなりません。常日頃から主を恐れ敬う、その志をしっかりと握りしめ続けている人には、主は、恵みを施し、そして知恵を与えてくださるんです。主を恐れ続けること、それが知恵を、知恵の始めです。そして、このアハブは、わきまえ知りなさいと言われていたからには、もう、これら一連のことを通して、主が何を、しておられるのか、何を語っておられるのかをしっかりと、耳を開いて、目を開いて、主に向かってわきまえしろうとする態度をとってゆくべきでした。主は何を、おっしゃりたいのか、これら一連のことを通して、前回のところと、また、今日これから読むところにおいて、分かるんですけども、この28節のところ、28節ではの最後、これそれによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう、言っております。これ2回目です、今日の箇所で、あなた方は、それによって私こそ主であることを知る、これが主の目的です。そしてアハブが、しっかりとそれを心に留めるべき事柄でした。主こそ神であることを知る、もうエリアとのそのやり取りから、もうすでに当の昔に主こそ神であることを知っていなければならなかったんですけども、それをしないで、もうこんなアハブに、災いが下って、そういうことに、なる前に、もうしっかりと学習して、主を恐れ敬うことを、それを続けているならば、こんな災いに遭うことはなかったんですけども、でもなお主はこのアハブに、主こそ神であることを知らせるために、アハブだけではありません、イスラエル全体に、ひいては周辺諸国に、周りの国々に対して、主こそ神であるということを知らせるために、この、これらのことを起こされるんです。で、23節から、その頃アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら、私たちが平地で彼らと戦うなら、私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。こういうようにしてください。王たちをそれぞれその地位から退かせ、彼らの代わりに総督を任命し、あなたは失っただけの軍勢と馬と戦車とをそれだけ補充してください。彼らと平地で戦うなら、きっと私たちの方が彼らより強いでしょう。彼らは彼らの言うことを聞き入れて、そのようにした。はい、ここでアラムの側、敵の側が、作戦を立てております。で、彼らはですね、これはなんか、肉弾戦とかそういったものではない、なんでこちらの方が軍勢 においても力においても、ね、勢いでも勝っていたのに負けたのか、これ背後に、ね、いる神が影響しているのだという、ね、知恵を働かせます。まあ、ある意味、正しいですね。背後におられる神が、ね、自分たちの神よりも勝っているから。ただしですね、その認識において彼らは間違っておりました。ね、このイスラエルの神を、ね、数多くいる神々のうちの一つだと認識して、でそれで、ね、イスラエルの神は山の神で、だから、ね、山というその地方、ね、昔 の、 その古代の人々、ね、神々を偶像を拝んでいた人々はこういう考え方があるんですね。まあ、日本でもそうですけれども、ある地方、ね、ローカルな、その地方一帯だけを、ね、神々が治めている。でそれであっちの地方に行けば、ね、あっちの神、ね、こっちの地方に行けばこっちの神、ね、まあ、郷にいれば郷に従えみたいな、ね、それにの、まあ、神バージョンですね。あちらの、ね、土地に入ればまず そこの土地の神様に、ね、伺いを立ててとか、まあ、そういったことを日本では、よくしているんですけども、それと同じ考え方で、ね、このシリアの人々、アラムの人々はイスラエルの神をそのように、ね、一地方の神の一つとして認識して、それで、ね、まあ、こちら側に、ね、おびき寄せる、ね、山で戦うことはしないで平地で戦うんだったら、ね、もうあちらの神の影響の外のところになるから、だからこちら側の方が有利だと、ね、そういうふうに踏ん でそれで、まあ、そのような作戦を立てをします。でそれで、26節、翌年ベンハダではアラムを召集しイスラエルと戦うためにアフェクに登ってきた。一方イスラエル人も召集され糧食を受けて出て行き彼らを迎えた。イスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた。彼らは二つの群れのヤギのようであったが、アラムはその地に満ちていた。はい、ね、ここでもう一度戦いが起こるんですけども、ここで もう数において勝ち目がなさそうです。ね、イスラエルの側は、ね、二つの群れのヤギのようであった。ね、それに対して相手アラムはその地に満ちていた。ね、二つの群れのヤギ対、ね、その地に満ちている軍勢。もう勝ち目がない戦いです。しかも、ね、アラムの側は知恵を働かせて、なんか神をその、ね、イスラエルの神の影響を外のところにおびき寄せたと思って、で、ね、知恵においてもまた、ね、この数においても勝った戦いを仕掛けようと、ね、今度こそ勝てると思って来ました。イスラエル再びピンチですけど、でもしかし、ね、あらかじめ主の言葉は、ね、その前の年にありました、ね、さあ奮い立ってこれからなすべきことをわきまえ知りなさいと。でわきまえ知る時間は、ね、アハブに、ね、1年ほど与えられておりました。主に聞き従うこと、主を恐れ敬うこと、そして、ね、確かに敵がこれから攻めてくるからその心備えをしておくこと、ね、それを、しっかりと、わきまえ知りなさい、知っておくべきでした。でその間ですね、アハブが何をしたか、どういう心備えをしていたか一切書かれておりません。で全くもってしていなかったかもしれませんけれどもですね、この度も主ご自身が働かれます。28節からお読みしますと、時に一人の神の人が近づいてきてイスラエルの王に言った。主はこう仰せられる。アラムが主は山の神であって低地の神ではないと言っているので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう。アメン。でここで、一人の神の人が、ね、きっと先ほどの預言者とは違う人ですね。先ほどの預言者はあの預言者って、そういうふうに言われておりましたけれども、こちらは一人の神の人が、ね、近づいてきて、そして言いました。ね、ですから、預言者複数、もうすでに 当時いたんですね。エリアはもう自分一人しか預言者いなくなってしまったと勘違いしたんですけども、でもしっかりとですね、その神様の言葉を受け継ぐ人々、あるいは、ね、エリア、ね、立ち直ったエリアによって育てられた預言者かもしれません、ね、その預言者たちによってこのアハブは教えられます。主は、ね、こうせられる。アラムが、主は山の神であって低地の神ではないと言っている。で、だからこのおびただしい軍勢は全部あなたの手に渡すと。もうですからアラムは、ね、主を見くびって、ね、主を、そのように評価して、だから主はこの者たちを全部、ね、イスラエル人の手に渡すと。で、それでそれによってあなた方は私こそ主であることを知るであろうと、ね、言われます、ね、これによって主こそ神であることを、ね、アラムの王ばかりでなくイスラエルの王も、ね、知るはずでした、ね、私たちも本当に主こそ神であるということを知るべきです。主こそ力強い、ね、他の、宗教を信じている人たちは、ね、神々はこの一ローカル、ね、この神奈川県の横浜のこの地方の神、あの地方の神、ね、もう至る所になんか土地を守る神の像が日本では立ってるんですけども、でもそういった、ことではなく、主は全地を支配しておられる神であるということを、ね、それをわきまえ知るべきです、ね、悪霊もなんかその土地特有に、ね、そこにいる悪霊というものが、ね、いるようですね、ゲサラ人の地方とか、ね、あるいはある特定の人にだけ、ね、乗り移って、その人だけに影響を及ぼすということもあります、ね、しかし私たちの信じる神主は全地を作られたんです、ね、全地を支配しておられる主です。そして、ね、このように敵の、ね、その計りごと計略を巡らすその内容さえも、ね、知っておられる主です。そして、ね、もう敵がこれこれこういうことを言った、ね、アハブやイスラエルの人たち別にそのことを知らなくても、ね、戦いにの勝敗、ね、勝たせてくださるなら、まあ、それでよかったかもしれませんけど、でもこの内容が重要なんです。あのね、アラムはこれこれのことを言ってる。要するに自分、ね、イスラエルの神主は山の神であって平地の神ではない、ね、そんな主を冒涜するような主を軽んじるようなことを言った。だからこのおびただしい大軍はあなたの手に渡すと、ね、ですから敵が一方的にもう主の目に悪と見なされることをした。イスラエルの側は、ね、正しいからだから守ろうではないんですね。敵の側が悪いからだから、ね、このことを、しよう、勝利をもたらそう、主は言われるんです、新明記のところでも、主は新明記9章でもですね言われました。主はなんでこの、ね、アナク人とかまたエモリ人、ヒビ人、ペリチ人、そういうカナンの、ね、強力な人々をそれをイスラエルの手に渡すのか。それはあなた方が格別良い人々だからではない、ね、むしろあなた方は固くなな、ね、ただ相手が、ね、この敵が悪いからだからその敵を、ね、あなた方に渡すのだと言われます。新明記の9章です。新明記9章の一節から、聞きなさいイスラエル、あなたは今日ヨルダンを渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた、誰がアナク人に立ち向かうことができようか。で、あらかじめこのイスラエルの民は聞いておりました、ね、父親の世代から、ね、誰があのアナク人に立ち向かうことができようか、あんなに巨大だ、城壁が大きい、ね、自分たちはあそこに行けない、エジプトにさあ戻ろうと、ね、親の世代は言ったんですけども、でも主を信頼しないゆえに彼らは荒野で屍となって滅んでいってしまったけれども、今、ね、ここにおいてモーセが、ね、いよいよこれからもうすぐ後にイスラエルはこのカナンの地に攻め入ろうとしている。その代において、ね、 もう敵があんなにも巨大だって、ね、一体誰が立ち向かえるだろうか、ね、それほど強大な敵を前にしている、ね、ちょうど列王記の状況と同じですね。なんで何によって勝利をもたらされるか、ね、3節今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる、主があなたの前で彼らを征服される、あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。アメン。で、主からの命令は、ね、彼らを直ちに追い払って滅ぼしなさいと、ね、主がまず先んじて進まれるからあなた方は後に従って行きなさい。 ですから物事は、ね、主のものです。そして4節から、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。アメン。で、勝利をした時、自分が正しいからだ、自分が力があるからだ、自分に知恵があるからだって、ね、あの時私があの人投げした槍の、ね、それが効果をもたらしたのだとか、そういったことですね、自分に原因があるからこの勝利があるのだと思ってはならないって主は仰せられます。むしろ、なんでこの国々を主は渡されたかって、これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられる、ね、主は言われます。ですからこの戦いのその、ね、原因は、そして、ね、なぜこの 国々を滅ぼそうとしておられるのか、主はそれはこの国々が悪いからです、ね、列王記においてもアラムが、ね、主に対してあんな冒涜をするような軽んじるようなことを言ったから、だから、ね、もうアハブというもう本当に主に対しては失礼な態度ばかり取り続けてきたアハブの王の手でも、ね、アハブ少なくともイスラエルという、ね、イスラエル、ね、神様の、ね、その名前が冠された国の王を通して、ね、この大軍、ね、アラブに敵対することができ滅ぼすことができる、ね、この新明記の時代においても敵が悪いから、だからこんな固くななイスラエルたちの手を通してでも、ね、その悪い者たちを滅ぼされる、ね、それが、主のこの場面において言われているところです。で、5節、あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。アメン。ね、全く同じことを主は繰り返されました。あなたが正しいからじゃないですよ、ね、これらの国々が悪いから、ね、このことをするのだ、ね、主は仰せられます。で、6節、知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ、ね、3度目ですね、あなたが正しいからこの地を、ね、継がせるのではないですよ、むしろあなた方うなじの怖い民だと主は仰せられます。うなじが怖い、ね、うなじってこの部分ですね、この部分が怖い、要するに硬い、うなじが硬いと首を右にも左にも反らすことができない、ね、あなた方はそういう固くなな民だ、神様に対してずっと失礼な態度を取り続け、自分のことを、ね、自分の悟りに頼って、ね、主の戒め、主の教えに聞き従わないでずっと来た、ね、主を恐れ敬わない、自分の悟りに、自分の知恵に、自分のやり方に、ね、頼って、そうして、ね、主を怒らせてきた、何度も怒らせてきた、あなた方が正しいから、ね、到底そんなことはない、むしろ が悪いからね、あなたがこれからね攻め上りなさいと言われているあの国々が本当に悪いことばっかりしてるから、だから主は、ね、この戦いに勝利をもたらすのだと言われます、ね、列王記の時代でもそうです。アハブという、ね、悪い王、ね、もうずっと主の目に悪悪悪を続けてきた。でしかもどっちつかずの態度を取り続けた末にこの戦争が引き起こされた、ね、もう本当に最悪な王なんですけども、それでも主の憐れみによって一度勝利しました、ね、前回のところで見事な勝利をしました。そしてこの度のにも、ね、戦いが仕掛けられます、ね、イスラエルの側が2つの群れのヤギのような、ね、そしてそれに対して、ね、アラムシリアは、ね、地に満ちているようなそんな到底勝利する見込みのない戦いに何で勝利できるか、敵が悪いからです、ね、イスラエルの側に何の主の目に分はありません。ただ、ね、敵がこのようなことをするから、だからあなたの手に渡すと、ね、ですからイスラエルはもう敵を滅ぼし尽くさなくてはならなかったんです。あの、ね、ヨシュア記の時代のように、ね、モーセが命じた通りに敵は滅ぼし尽くすべき戦いがここで始まります。でこの第一列王記に戻りまして、この20章の、29節からですね、戦いが始まります。両軍は互いに向かい合って7日間陣を敷いていた。7日目になって戦いを交えたが、イスラエル人は1日のうちにアラムの歩兵10万を撃ち殺した。生き残った者たちはアフェクの町に逃げたが、その2万7000人の残った者の上に城壁が崩れ落ちた。ベンハダでは逃げて町に入り奥の間に入った。アメン。お天使は素晴らしいお方です、ね、相手10万プラス2万7000、ね、12万7000人もいた、ね、イスラエルの側はどのくらいいたか、今回の戦いには、ね、何人いたか書いてないんですけども、でも前回の戦いは、ね、何人いたかって、ね、15節に、その外人部隊たちが232人で、イスラエルの兵は7000人、まあ、合計7232人、それに対して12万もの、ね、12万7000もの相手を打ち破った、ね、これ人間技ではないです。 まさに主が働かれた、ね、しかも、ね、2万7000人たち、そのアフェクの町に逃げたところ、ね、城壁が彼らの上に崩れ落ちてきて、でそれで倒れた。これイスラエルの手は一切かかっておりません。まさに主の手の技ですね。もう主はこのように簡単に圧倒的勝利をもたらしてくださるお方なんです。ただこの主により頼んでいれば、ね、いいんです。イスラエルは当時より頼んでおりませんでしたけれども、ただ敵がこういう悪いことをした、それゆえに敵は主の手にかかって、ね、この大勢の人々は、大勢のアラムの軍勢は、ね、滅ぼされました。わきまえ知るべきです。本当に主こそ神であるということを。そしてアハブはもうこれで、ね、2度目です、勝利をもたらされた。そしてこれ言われたの、ね、2度目です。それによってあなた方は私こそ主であることを、ね、知るであろう、ね、28節で言われましたし、また、13節でも言われてますね。あなたは私こそ主であることを知ろうと、ね、2回も、これで忠告を受けました。アハブはもうこれによってわきまえ知るべきでしたけれども、アハブは、ね、主の御旨をわきまえ知ろうとしておりませんでした。で、私たちは何によってわきまえを得るものか、ね、わきまえのないものに分別を与え、ね、若いものに知識と資料と得させるものは、ね、信玄でしたね。皆さん信玄暗唱してるでしょうか。自分にはわきまえがない、ね、自分には分別がないという場合はぜひ信玄を暗唱してください。するならば皆さんのものとなっていきます。わきまえが、知識が、資料が、ね、冒頭でお見せしましたのは信玄の4章でした。4章の5節からのところですけども、信玄4の5から、知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない、 私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。アメン。ですから何にも勝って知恵を、悟りを得ようと求めるべきです。で、自分には知恵がない、ね、悟りがない、そういうふうに思っている方いるでしょうか。で、ヤコブ1章5節に書いてあります。あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。アメン。で、知恵が欠けた人いるでしょうか。主に求めるならば、主は惜しげなく与えてくださる方です。どうか皆さんもこの主に従って知恵を得ましょう。悟りを得て、そして主の御口が語られた言葉通り守りを行って、祝福され、また敵に、ね、もう伸ばさなし状態にされるようなこともないように、しっかりと主と共に勝利の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちのこの罪とがに従ってあしらうことなく、あなたの恵みに従ってあなたが私たちを測ってくださり、そして私たちにこのような本当に身の程には似つかわしくないような恵みを、勝利を与えてくださるお方であることを感謝いたします。私たちは自分の悟りに頼ることはしません。あなたの知恵に求め、あなたの与えてくださるその御霊に従って歩みたいと願います。主よ、本当に自分自身のつまらない知恵や悟りは捨て去って、そしてあなたの道に歩んでいくことができますように、このアハブのように身勝手な口から出まかせ的な、その場限りのイエスだけで、そして人生逃げて逃げて、重要な決断から逃げてきたようなものではなく、本当にこれからはあなたの知恵を得て、悟りを得て、そしてあなたによって勝利の人生を歩んでいく我ら一同でありますように、あなたがそのようにして助け導いてくださるお方であることを感謝いたします。ただ私たちはあなたに従うというこの意思決定をするものです。主よ、どうかあなたの道を歩ませてください。我と我が家とはあなたに仕えると、ヨシアが宣言した通り、我らも今日も宣言いたします。我らはあなたに仕えます。そしてあなたにあって勝利し、この世界の中において、主よ、これから我らは祈ります。世界のために、日本のため、国々のために祈る、その祈りに、主よ、取りなし祈りにあなたが聞いてください。あなたがそのことをしてくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちにこの御言葉を通して、あらゆる戦いの勝利が私たちの蓄えてきた人、物、こと、その力によるものではなく、主ご自身が私たちに加わってくださるかどうか、そして主のエホバの血が私たちの中に立つかどうかによるということを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主が私たちに加勢してくださるために、私たちが備えていなければならない条件はただ一つです。主の仰せられた言葉を信じて、そしてその言葉がなりますようにと願い、そして主の御名を褒めたたえることです。主よ、私たちにその信仰を与えてください。信じる者は皆救われると聖書は幾度もなく私たちに仰せられています。主の仰せられたその良き言葉、私たちを励ます言葉、私たちの力になることは、道しるべになることは、私たちに仰せられたこのすべての言葉に信頼して落ち着いて、その時を待つ、その方法に備える私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も本当にわずかばかりの群れであるイスラエルにあなたが加勢してくださり、あれだけ多い主よ軍隊を打ち滅ぼして イスラエルの方に主よあなたが勝利をもたらしてくださっていることを感謝いたします。あの本当にあなたに背いたアハブでさえも主よあなたがこのように勝たしてくださいました。だから主よ私たち自身が主の御心にかなったものであるとするならば、どれだけ整えられて、どれだけ私たちの人生において勝利がもたされることでしょうか。主よ本当にアーボーに与えられたこの憐れみを見ながら、主が私たち主を恐れ敬う人に用意されているその憐れみの技はもっと大きいということに信頼して、主よイエスキリストにあってしっかりとあなたの憐れみにふさわしく歩むものでありますように、私たちを助けてください。主の憐れみがいつも私たちに加勢することができますように、主を恐れ敬う私たち一人一人でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。